平成29年12月定例会、一般質問、市政を問う。今定例会では、12月7日8日に一般質問が行われ、15人の議員が質問に立ちました。その主な内容を、紙面の都合上、1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は、発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、会議録を製本の後、三原市議会事務局市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますので、ご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス。http://www.city.mihara.hirosima.jp から、市議会から、会議録検索、または映像ライブラリー。杖則明議員。瀬戸内三原築城450年事業について。問い、観光の町三原実現の取り組みについて、観光客数、観光消費額はどのような状況か。三原歴史館の来館者の感想などはどうか。答え、市民や企業事業所のご支援ご協力により、築城450年事業のメイン期間を成功裏に終えることができた。本事業の目標数値として、観光客数450万人、観光消費額100億円を掲げ、ほぼ目標数値を達成できると考えている。三原歴史館は、11月末までに52,227人が来館し、市内 44%、市外 56% で、三原の歴史が学べて楽しい思い出となった。毎回ミニ企画展を楽しみに来館している。歴史館を継続運営してほしい。など高い評価を得ている。問い、平成30年度からの観光の町三原に向けた今後の取り組みについて、築城450年事業を終え、成果と課題をどう生かしていくか、観光案内、トイレや駐車場、宿泊、遠方や海外からの受け入れ体制の整備、三原食の提供の仕組みや、お寺の学校など、市民や地域が企画実行した事業は、新たな観光資源となるが、継続への支援など、今後どう取り組むか。三原歴史館は、立地条件も良く、観光の起点として、また、小学生、中学生の歴史や文化に触れる身近で有意義な施設であり、存続についてどう考えているか。答え、大人数での食事場所や大型バスの駐車場、お土産店が少ないなどの課題は、道の駅三原神明の里など、既存の施設の活用を中心に、関係機関と連携していく。三原食は、グルメコンテストのレシピ等を公開し、新たなメニューとして検討する。市民や地域団体が、企画実施した事業は、地域の活性化につながる新たな観光資源となりうる。自主自立を目指し、効果的な支援を検討する。三原歴史館は、来年4月以降も当面の間、歴史館として暫定活用を継続したい。その他の質問事項、有害鳥獣対策、鹿、熊等の対策について。高木武子議員。都市公園と 街路の樹木の点検と剪定事業について。問い、樹木の点検はどういう方法でいつ誰が行っているのか問う。答え、市管理樹木等点検実施要項に基づき、10月下旬をめどに職員が打音検査等の点検をしている。異常を確認した樹木については造園業者へ再点検を依頼し、必要な措置を取っている。問い、剪定時期の目安と何本ぐらいを市が剪定しているのか問う。答え、市が管理している街路樹のうち高木は約1500本あり、剪定作業は樹木の生育状況や道路交通への影響、市民からの要望に基づき実施している。平成29年度は約1000本の剪定を行う予定としている。問い、都市公園の管理委託料と街路樹管理委託料における維持管理内容について問う。答え、公園の植栽木の委託料は、都市公園93箇所の剪定や防除、施肥の作業、宮浦公園では灌水や芝刈り作業、街路樹管理委託料は都市公園と同様に、剪定や防除、施肥等の作業を委託している。問い、街路樹の取り除しや糞対策について問う。答え、落葉樹については、冬季を中心に行っているが、鳥の巣の被害が発生している箇所については、剪定時期を早めるなどの対策を行っていく。学校給食のあり方について。問い、米粉を使用したパンを学校給食として使うことはできないのか。答え、米粉パンの学校給食の提供については、単価や製造技術に課題はあったが、今後積極的に導入したい。問い、給食費の値上げについて、どういう方法で説明が行われるのか。答え、全保護者へ値上げの趣旨について説明書を配布して周知をする。問い、説明書を配布しただけで周知できるとするのは考え方が甘いのではないか。答え、意見や質問への対応は理解をしていただけるよう努める。問い、給食費の公会計に伴う人員配置はあるか。答え、公会計課は学校給食開始以来初めて取扱制度を変更するので、移行にあたっては混乱を招かないよう執行体制を整える。田中裕樹議員。三原市のシティプロモーション組織の編成と活動について。問い、選ばれる自治体を目指すためにシティプロモーション、自治体の営業活動について本市の考えを問う。答え、シティプロモーションは都市の売り込みであり、知ってもらい、来てもらい、住んでもらうための情報発信と考えている。築城450年事業の総括を行い、継続していく事業やブラッシュアップする事業を検討し、また食をブランドとした三原ブランド推進事業等を含め、観光分野の取り組みをベースとして展開できないかを検討している。問い、市は観光を柱として活動を行い、人口減少に歯止めをかけ、地域経済の活性化を図っていく考えか。答え、まずは本市を知ってもらうために、築城450年事業や三原ブランド推進事業等で、市の魅力を情報発信していき、それをきっかけに来てもらい、そして住んでもらうことにつなげていきたい。問い、本市には縦割りではなく、組織横断的な新たな営業活動のための組織編成が必要では。答え、 組織横断的に活動できる柔軟な体制を編成することは重要であり、検討していく。待機児童の状況と保育所について。問い、本市の待機児童数と未入所児童数の状況とその対応は。答え、国の基準では待機児童数はゼロであるが、希望の保育所等に入所できていない未入所児童数は11月1日現在81人で、そのうち77人が3歳未満児である。この未入所児童解消に向けた取り組みとして、平成27年から29年度を計画期間とする第2期幼稚園・保育所等適正配置実施計画で、子ども園2カ所、小規模保育所3カ所、事業所内保育事業所を1カ所整備した。問い、保育施設老朽化への対応と今後の運営方針は？答え、私立保育所等との役割分担等を検討した上で、30年度までに第3期実施計画を策定し、継続、廃止などの方向性を決定する。その他の質問事項。空き公共施設の活用について。金本明議員。瀬戸内三原450年事業の検証について。問い、事業目標に対する達成状況とその成果と課題について問う。答え、推進会議で議論を重ね、観光客数450万人、観光消費額100億円を目標値として取り組み、詳細は平成30年7月に公表される予定であるが、目標はほぼ達成できるものと考えている。新たな観光名所の創出や、ヤッサダルマンのゆるキャラグランプリ2017での県内1位など、本市の知名度向上と未来を担う子どもたちのふるさと意識醸成は大きな成果である一方、おもてなしの意識やその体制、観光案内版の外国語表示等課題も見られた。問い、来年度以降へ450年事業をどのようにつなげていくか伺う。盛況のうちに終えた450年事業であり、間を置かない継続的な取り組みと、城跡公園天守台侵入路の整備、県の町並みづくり支援事業モデル地区に、本町西国街道の指定など、観光の追い風としてはどうか。答え、天守台への案内方法は、現在 JR と連携し、新たな整備に取り組んでいる。西国街道については、今後2カ年で地域資源を生かした魅力あるまちづくり指針やルールづくりを行う。子育てしやすい環境の整備について。問い、結婚、妊娠、出産、子育てなど切れ目のない支援の取り組み状況やその成果と課題について問う。答え、子育て世代包括支援センター、すくすくの運営、個別相談、訪問等の母子保健活動の強化、放課後児童クラブ増設による待機児童の解消、幼稚園、保育所等適正配置実施計画等に沿った整備による未入所児童の解消に取り組む。また、縁結びサポーター事業については、奨励制度の新設などにより、サポーターの養成と活用で、結婚成立という目標達成に引き続き取り組む。その他の質問事項。安心して暮らせるまちづくりについて。岡富雄議員。これからの高齢社会に対する対応について。問い。団塊の世代が75歳以上になる2025年からの超高齢者社会の問題解決に向けて、敬老会、住民主体による 通所サービス等を含めた行政、医療、介護、地域が一体となった包括的な対応がより重要になってくると思うが、本市の考えを聞く。答え、本市では誰もが住み慣れた地域で、いつまでも自分らしく暮らしていけるように、地域包括ケアシステムの構築を進めているが、認知症の方の増加や、一人暮らし、高齢者の孤独死の問題など、数多くの課題が発生している。課題解決のためには、相談への対応、認知症対策、見守り体制の充実、強化が必要であると考えている。住民主体による通所サービスについては、現在どの団体においても実施されていないので、実施しやすい事業になるように、先進的な事例を調査しながら検証し、引き続き各団体へ呼びかけを行っていく。敬老会については、全体的に出席者は少ないが、高齢者施策全体の中で、他事業とのバランスを考えながら、事業を継続していきたいと考えている。子育てのしやすい環境の整備について。問い、区域地域には子供連れで子供たちを遊ばせながら、気軽に悩みなどを話せる場所がないので、区域文化センター付近に作ってほしいという子育て世代の声が多くある。楽しく子育てできる環境があれば、将来的に少子化対策の一助になると思うが、本市の考えを聞く。答え、区域地域には区域認定子ども園内に地域子育て支援センターを設置し、育児不安等の相談、指導、子育てサークル等の育成支援、地域の保育情報提供、未就学児や保護者への支援を行っており、様々な遊具も設置しているが、利用しにくいという意見もある。本市としても、子供連れで遊具等があり、悩み等を話し合える環境の充実は、少子化対策の一つとして重要であると認識している。区域文化センター周辺での子育て世代の居場所づくりの意見も参考にする。萩由美子議員。瀬戸内三原、築城450年事業を終えて。問い、議会で採択した歴史と文化を大切にしたまちづくりを推進する都市三原、宣言を踏まえて。1、この事業はどうだったか。市民活動を今後につなげていき、新しい活動を生み出すためにどのように後押しするのか。答え、事業の目標数値は達成の見込みである。市民が三原の歴史、文化を深く知り、三原を愛する気持ちの高まりに結びついた。市民活動の自主自立が可能になるよう、効果的な支援を検討する。2、見えてきた課題は何か。答え、インバウンドへの対応とおもてなしの向上等が課題である。3、これからまちづくりに取り組む姿勢を問う。高影港関連の市・町との交流を促進してはどうか。答え、議会の宣言が事業の追い風になった。本市の歴史的・文化的遺産を次世代に引き継いでいく。福岡市・村方市等との交流も検討していく。LINE を使った子育て支援について。問い、若い子育て世代の一番身近で使いやすい通信手段は、無料通信サービス LINE である。三原市子育て包括支援センター、すくすくの開所時間にかかわらず、子育ての不安を気軽に相談できるように、LINE を使って子育ての相談に乗るサービスを行ってはどうか。答え、LINE は身近なツールになっている。すくすく相談メールを開設したところである。問い、実施した自治体では多くの相談が寄せられている。 子育ての不安やしんどさを抱える市民の受け皿になりうると考えるがどうか、すくすく相談メール周知に QR コードを使ってはどうか。答え、先行自治体の情報を収集し検討する。その他の質問事項。骨髄ドナーが提供手術を受ける際の助成について。谷達治議員。消防力整備計画の今後の方向性について。問い、近年、消防防災を取り巻く環境では、地震、台風、局地的な豪雨など、自然災害の脅威が増し、それに伴って、災害対応力の向上や、危機管理体制の強化が重要な課題となっている。消防庁舎が完成し、次の消防拠点整備はどのような計画か問う。答え、安心して快適安全に住み続けられる街に掲げる消防救急体制の整備として消防力整備計画を平成27年2月に31年度末までの5カ年計画を策定した。大規模災害に備えて耐震性に課題のある庁舎や老朽化した諸所の建て替え、改修等32年度以降の消防拠点施設の整備にあたって、今年度から課題の整理を行い、消防力の適正配置を見据えた計画の見直しに取り掛かる。問い、建築後36年も経過している西部文書大和出張所は、老朽化と耐震性にも課題がある。喫緊の課題として整備しないのかを問う。答え、消防施設は住民の生命、身体、財産を災害から守るという強固な建物である必要がある。現施設は旧耐震基準下における建築物で耐震性に課題を抱えており、喫緊に対応していかなければならないと捉えている。今後、消防庁舎全体を考え、消防拠点施設の整備方針を示す新たな計画の中で、課題解決に向け対応していく。